拝啓おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
俳句作りが上手なおばあちゃん、五所東小学校年2組山塩世界。僕のおばあちゃんは俳句を作るのがとても上手です。夏休みにおばあちゃんの家に泊まることになっていました。そのための俳句を考えていました。学校にいる時にはいいのが浮かぶのですが、勉強したり遊んだりしていると帰る頃には忘れてしまいます。だから僕はお母さんに相談しました。最近俳句を考えているのが得意になってきたんだけど、家に帰るとなぜか忘れてしまっているんだけど、どうすればいいかなと言うと、お母さんが俳句用のノートを買ってあげよっかと言ってくれたので、僕はうんと言って大きくうなずきました。今はそのノートに俳句を書き溜めています。この前縦割り活動で絆をぐらりがあった時、俳句を作るミッションがありました。その時に僕が作った俳句をグループのみんながいいねと言ってくれたので嬉しかったです。おばあちゃんにも見せたら、あらまあと言って褒めてくれました。離れて住んでいるからなかなか会えないけど、冬のシーズンの季語がたくさんあるので俳句をいっぱい作って聞いてもらいたいです。一緒に出かけることができた時には一緒に俳句を作りたいです。
俳句作りが上手なおばあちゃんの話ありがとう。世界くんもおばあちゃんに教わって頑張って俳句を作っている姿が浮かんできましたよ。すごいなと思ったのは、メモ帳を持って季語もしっかり掴んで俳句を作っていることです。このままいくと今将棋の世界で若くて強くタイトルをどんどん取っている藤井聡太さんがいますが、きっと世界くんも俳句界の藤井聡太になるんじゃないかと、私の頭の中でイメージがダブってしまうほどです。縦割り活動の絆ウォークラリーでもみんなに発表して、グループのみんなもいいねと言ってくれたというお話、いい仲間を持ってますね。大事にしてください。その俳句を俳句作りが上手なおばあちゃんに見てもらった時に褒めてくださってよかったですね。嬉しかったでしょう。世界くんは俳句をどんな風に作ってますか？周りを見ていると頭に浮かんでくるのですか？周りをしっかりと見ることで今まで見えてなかったこともよく見えたりするんじゃないですか？お家の近くにある京都御苑の森や鴨川の河原に行って、木とか葉っぱとかの大きさや色、季節によって咲くいろいろな花とか虫や鳥などいろいろ感じることが身近にありますね。私も今年はよく雪が積もるほど降ったりして、いつもと違う四季の変化を感じます。思い浮かぶままたくさん俳句を読んでくださいね。ところで、俳句の生みの親みたいな正岡子規という人がいるのを知ってますか？京都からずっと西の方の四国というところの瀬戸内海に面した愛媛県の松山市にある道後温泉に、その正岡子規の像があるんです。インターネットでも載ってますので見れますよ。道後温泉は日本で一番古い有名な温泉です。もし旅行ができるのであれば連れて行ってもらって、温泉に入ってぜひ一句作ってください。いい句が浮かぶんじゃないかと思います。今日はおばあちゃんと俳句作りをして、とても仲の良いお話をありがとう。これからも俳句をいっぱい読んでくださいね。
今週のシニアコメンテーターは浜辺智三郎さんでした。ここで立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。立命館大学地域健康社会学研究センターは、大学研究機関の一つとして持続可能な開発目標 SDGs すべての人に健康と福祉をの達成に向けて研究・教育を進めています。多くの人たちに社会の課題を自分ごととして考えてもらえるような人や地域を増やしていくことを目標にしています。今までおじいちゃんおばあちゃんから たくさん教えてもらうことがありましたが、これからは僕たち、私たちから何かできることがないか探しませんか？みんなから見た地域にいるおじいちゃん、おばあちゃんへの思いを描きながら、お年寄りの役割、みんなの役割、地域の役割を考えていきましょう。背景、おじいちゃん、おばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。
背景、おじいちゃん。